立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き夢応募にメッセージをくださった言語教育専門家の羽織愛さんをお迎えします。いただいたメッセージをご紹介します。夢は日本を英語が通じる国にすることです。日本人が当然のように第二言語としての英語を話すそんな社会にしたいです。昨年4月世田谷区宮坂3丁目共同駅からすぐのすずらん通りに英語自在という子ども英語教室を開きました。ここからバイリンガルの子どもをたくさん育てていきたいですといただきました。今日も言語教育専門家の羽織愛さんを迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュースお客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは先週に続いてのご登場夢メッセージをくださった言語教育専門家の羽織愛さんです。羽織さん今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや羽織さんのバイタリティに素敵だなというふうに感じた先週でもあったんですけれども改めて夢メッセージにもいただいたように英語自在とはどんなところなのか教えていただいてもいいですか。
ありがとうございます。英語自在は、子ども英語教室で子どもたちが本当にバイリンガルになる英語が自分の言葉として話せるようになるそれをサポートするっていうために作られた教室ですね。
羽織さん改めて帰国子女ではなかったってことなんですよね。
違うんですよ。もう普通にもう東京の話した町生まれ育ちでして、うん、両親ともに日本人で英語全く話せないので、うん、もう全然喋れないで18歳まで全く喋れないで生きてきました。
そうだったんですね。そこから勉強されてというところでね先週もお話は伺ったんですがで通われているお子さんももちろんお嬢さんも英語に取り組まれてらっしゃるんですよね。
あ、そうですね。娘もうちの、英語教室に通わせて、うん、お家でもちょっと取り組みをしてもう私よりも英語上手くなっちゃいましたね。
本当に娘さんもってことですね。
はい、もう今は私も英語は話せるようになって仕事でもねもうずっと英語だけで話したりとかもう英語で生きてる分には全然もうストレスはないぐらい喋れるんですけれども、うん、海外の方に言わせるとですね私はなんか海外に在住の日本人みたいに喋るって言われるんですね。だから十分通じる日本生まれ日本育ちで私海外の在住経験はないので海外旅行しか行ったことがないのでなんか在住してるかのようだとかは言ってもらえ褒め言葉で言っていただけるんですけど娘はボストン育ちとか海外の生まれで育ちで日本語が話せないんじゃないかっていうふうに勘違いされることが多いです。ネイティブスピーカーにネイティブスピーカーと間違えられるレベルで喋ることができる。
クオリティの高さじゃないですか。
これが早期英語教育の凄さですね。
はい、でも早期っていうと何歳ぐらいから始めたりとか、まあ、娘さんもそうですがチャレンジした方がいいとかもあるんですか？
もう3歳スタートが絶対で、はい、もう早ければ早いほどいいっていうのが世界の常識になっておりますので、うん、日本語が確立した後に第二言語っていうのは、私の体感と自分が勉強した範囲ですけれども、あと人から聞いたので言うと日本でしか聞かない主張じゃないかなと思うので、
うん、
早ければ早い方がいい。ただ、日本語を大事にした上であればっていうのが、まあ、もちろん大前提なんですけれども、英語スタートは早ければ早いほどはいいっていうのが世界的に言われていることだと私は思ってますね。
娘さんが学んできた様子だったりとか世界志向っていうのはどうですか？
やっぱりねすごく良かったと思います。娘もそんなにすごく社交的な子とかおしゃべりな子ではなかったので、どちらかというとおとなしくって目立つ方ではなかったりしてたんですけれども、やっぱりスイスにキャンプに行かせたりとか、ハワイの教室にですね、もちろん私が1ヶ月の休みを取って行くとか、その短期のことなんですけれども、そこでですね、やっぱハワイの方々が言う価値観とか、スイスのキャンプであったロシア人のお友達の感じとか、それは本当に娘の何ですかね、人間性の形成とかには大きく影響を受けた、いい影響がねたくさんあったなというふうには思いますね。
娘さんどうです、これからの夢とかもあったりはされるんですか？
まあ、娘に聞くと、私の会社を継いで英語の先生になりたいとは言ってくれてますね。
もうね、もう打ち合わせから聞いてもハンカチがね欲しいぐらいに感動する親子愛だななんて感じたりしましたよ
ありがとうございます。なんか英語教育は本当に没頭していっぱい勉強してきたので、うん、なんていうか娘と衝突が本当になかったですね。二人とも娘が楽しく生き生きとしていることが英語力を伸ばすっていう理論を知っていたので、うん、娘が楽しめば楽しむほど私は英語力が伸びる方法を知っていたから、なんか子供を楽しませようって方に私も頑張るし、うん、娘はそれ楽しませてくれるから楽しむし、うん、それでなんか今もう18歳なのでいわゆるバイリンガル育児は終わったんですけれども、もうすっごく温かい思い出、本当に思い出すと嬉しい気持ちばっかりなので、本当に英語教育はやってよかったなって思ってますね。
家では親子では英語で話すんですか？
二人で相談してですね、どっちの言葉で喋ろうっていうのをいつももう配分してます。バイリンガルってこうどっちの言語が強すぎても良くないので、日本語が強すぎるなっていう時には例えば、夕飯の後は全部英語にしようとか、夏休みのサマースクール中は帰ってからも英語にしようとか、最近はもうすっかり英語を本当に娘も上手になったので、今日本語が多いですね。
すごい、私も親子でね取り組みたくなりました。
ぜひぜひ
素敵なお話たくさんでした。また後半でねこれからのビジョンなど夢なども伺っていけたらと思っています。それではハオリさんの選んでくださった曲教えてください。
はい、今回はですねデイヤの、Sit Still Look Pretty っていう曲ですね。
もう素敵な発音もう素敵です。この曲を選んだポイントは
男女平等とかが結構日本だと少し遅れてるんじゃないかなっていうのが、うん、それこそ海外の映画とかドラマを私たちも日常的に見ているので思ったことで、うん、これは Sit Still なんてちゃんと座って Look Pretty、うん、プリティに見えて可愛くしててっていうのが嫌だっていう女の子の曲
思いが込められてるんですね
はい、なんでそう素敵なメッセージで聞くとすごく女性らしくって可愛らしい曲なんだけど、うん、メッセージ性はすごく強いなと思ったので、こういう曲が広まったらいいなと思って選ばせていただきました。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに言語教育専門家のハオリ愛さんをお迎えしています。もうね今の曲のタイトルを言うだけでもね恥ずかしかったんですけれども、もうもっと勉強してみたいな英語っていうのはね改めて実感しました。
嬉しいです。もうすごくお上手で、とにかく声が本当に素敵だから、うん、もう私こそこの喋ってる日本語がずっと恥ずかしいぐらいですから、堂々と話されたらと思います。
ありがとうございます。そうですよね、自分の思いを伝えるっていうところもね
大事ですもんね。
そうなんです。あの英語を教えていて特に大人の方で思うのは、今まであのダメダメダメダメっていう英語教育が多かったので、やっぱりその英語の発音も皆さんやっぱり恥ずかしい恥ずかしいっておっしゃるんですけれども、そういうふうに言うのであれば、私の日本語発音相当恥ずかしいとか言わないじゃないですか、やっぱ日本語って。でも実はそんなもんなので、英語も十分伝われば、あのそんなにあの気にしなくていいところを、その文法間違いを、あとなんか私たちが結構チェックし合っちゃったりとか、発音間違いも結構日本人同士もなんかその考えでちょっと否定的だったりとか、少し厳しくなっちゃったりとか、あと自分自身にもですね、そこが話せないって方がすごい増えてる原因だと思うので、みんななんかどんどん言っちゃえば、話せる人っていうのは実は人口すごい大きい、多いんじゃないかななんて私は思ってますね。
でなんか通じるのかなっていう不安のところから、ね、なんか口すぼんでしまうんですが、思い切って扉開けて、ね、あの一歩進むと世界変わりますもんね。
はい、だからね、褒めてもらいながら学べれば、話せるようになる方ってすごく多いんじゃないかなっていうふうに、
そうです
ね、はい、思ってます。
確かに、褒めてもらいたくなりましたいやでもハオリさん、なんかいろんなチャレンジもされてはいらっしゃいますが、どうです、これからどんなこと考えてらっしゃったりもしますか？
ですね、やっぱり英語自在がすごく楽しいので、あのサニーバニーと英語自在とサニーバニーの面白さは、やっぱ全国でいろんな先生がこのプロジェクト参加していただいて、みんなでこの認定校として広めていくっていうのがサニバニの楽しさで、英語自在はどこまでクオリティ上げられるんだろうっていう、本当に理想を追うっていう、この2つがすごく楽しいので、一教室でも多く、開いていきたいっていうのが今一番ワクワクしていることですね。
で英語自在も世田谷を皮切りにどんどん広がってるんですよね。
はい、赤坂とあと目黒にも4月にオープン、今年の4月ですね、オープン予定です。
素敵、どんどんどんどん広がっていきますね。ね、なんかどんどんね、そういった先生たちも増えているってことですよね。
はい、やっぱり先生選びが一番大変なので、ぜひこの、放送を聞いた、あの興味がある方いらっしゃったら応募いただきたいんですけれども、いい先生を、見つけて、いい先生と一緒に働かせていただくっていうのがもう教育の基本なので、まあ、そこが一番の課題であり、まあ、楽しいところでもありますね。
で先生にもどういったことを伝えてらっしゃったりはするんですか？こう教えるってことで。
そうですね、先生はまず本当に情熱があって、子供が大好きな人を、子供好きは子供好きを見抜きますからそういう方をまず採用してですね、その後なんですけど、もちろんそれが基本としてなんですけれども、お伝えしているのは、私たちは英語話せるようにしてなんぼなので、楽しいからとか、その英語が好きになったからでは、満足はしないでくださいというのをしっかりお伝えしてますね。
楽しいがポイントかと思う、その奥に踏み込んでいく、
楽しいのは当然のことなので、その結果として英語が、自分の言葉として獲得される、ここが一番大事なところで、ちゃんとプロとして、何の単語を教えたのか、どんなフレーズが言えるようになったのか、どんな力を獲得したのかっていうのは、ワンレッスンずつ全部説明ができないといけないっていうふうに思ってます。わざわざ自分が自分で教室を開きたいって思ったのは、やっぱり話せる子を育てたい、新しい英語教育のやり方を提案したいと思ってなので、そこはもうスタッフさんにも徹底してもらうようにお願いしてます。
バイリンガルの子供がたくさん増えたら、どういうふうな世界が広がるかななんても思いますか？
日本が良くなると思ってるんですね。やっぱり日本人に生まれて、本当日本の文化とか日本大好きなところがたくさんあるので、そこがもっと良くなるためには、英語が話せるっていうその段階を踏むのは、これからもう必須なんではないかなと思ってまして、個人的にはもうオンライン化もね、たくさん進んでる今の世の中で、英語が話せないままっていうのは、かなりその情報差が出てしまうんじゃないかと思いますから、やっぱり英語をしっかり話せることによって、世界での競争力をつけていける、まあ、それで本当日本がどんどん力をつけていけるんじゃないかなというふうに思ってますね。
日本人として誇りを持つからこそっていうところもありますもんね。
はい、
でも改めてになってしまうかと思いますが、ハオリさんの夢、これからの野望、最後教えてください。
ありがとうございます。私の夢はですね、日本バイリンガル化なので、英語が話せる国にするっていうのが夢です。なんで英語が話せることがかっこいいとか、すごいっていうのは嬉しいんですけれども、それはもうこの世代で終わりにしたいと思ってまして、私の人生かけてですね、もう英語は話せる日本にしたいと。英語教育の歴史を見るとですね、先人たちが何度も何度もトライして失敗してます。なんでその意思を受け継いで私もそれを、今度こそ今度こそ実現したい。それが夢であり野望ですね。
素敵で、その思いに感動してね、参加されるお母様方も多いんではないかなというふうに感じました。体験してみたいよって方にぜひご案内もお願いいたします。
ありがとうございます。現在ですね、無料体験レッスンしております。なんか何曜日やってるのとか、どんな教室なのとか、ぜひ他の教室もどんどん見学行っていただいて大丈夫なので、むしろ行ってたくさん比べていただきたいんですね。気軽にですね、まずは体験レッスンに来ていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。英語自在というふうに、ね、検索していただけたらホームページだったりとかインスタグラムなどございますので、ぜひチェックしてみてください。いや、2週にわたってお送りしたゲスト、言語教育専門家の羽織愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれるそうです。今日はどこからなんでしょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線桜新町駅にありますアンドキャンドルをご紹介します。お話は時田優子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらはキャンドルのお店ということなんですけれども、はい、このお店の名前の由来は、
はい、そうですね、まずシンプルにキャンドル屋さんだということを分かる名前にしたかったことと、あと結構アンドキャンドルのアンドに思いを込めていて、皆さんの暮らしや心に寄り添えるようなキャンドルをお届けしたいという思いでこの名前をつけました。
またどうしてこのキャンドル作りを始めようと思われたきっかけっていうのは、
まず何か夢中になれるものが欲しかったんですけど、あと娘に頑張ってる背中を見せたくて、何かないかなと思った時にキャンドルの体験教室がちょっと目に入ってきまして、そこから始まりました。
素敵ですね。 お子さんおいくつなんですか。
今小学校5年生の女の子です。
どうですか、実際にそうやってママが頑張ってる姿、お嬢さん見てて。
もちろんいつも頑張ってねって応援してくれてますし、彼女もたまに一緒に作ったりして楽しんでおります。
では実際にこのそのキャンドル、どういったものを作ることができるのか教えていただけますか。
そうですね、まずここ のレッスンでは主にお花を使ったキャンドルを作っていきます。で今目の前にもあるんですけど、ボタニカルキャンドルといって、もう好きなお花をこう色とりどりに詰めていただいてキャンドルにしていくものや、あと今人気なものが木芯って言って、木の芯を使ったキャンドルも作れたりします。これは灯すとパチパチと木がはぜる音がする、とても音も楽しめるキャンドルです。
これ今その真ん中の芯のところが木 で、うん、はい、で周りが透明ですが、この透明なものは、
透明なのもロウなんですけど、ジェルワックスっていうゼリー状のロウになってます。
すごく素敵ですけれども、
うん、ありがとうございます。
はい、またこうやってその私キャンドルが全然わかんないんですけれども、はい、ボタニカルキャンドルっていうのがこのお花を飾っていく、
ね、ボタニカルっていうのが植物という意味なので、植物を使ったキャンドルということになります。
実際に皆さんこう作りに来られる方っていうのは、だいたい年齢層はどれぐらいの方が多いんですか。
は
い、
もう年齢層は本当に下は10、たまに高校生の子が卒業の記念に来てくれたりとか、もしくはもう子育てを からちょっと手が離れたあのご婦人の方とかも年齢の幅もたくさんで、あの、まあ、多くは女性の方が多いですけども、時にはカップルでいらっしゃってくださる時もあります。
実際にこのレッスンを受けるとお時間どれぐらい一つ作るのに？
そうですね、コースもいろいろあるんですけど、あの一つ作るこう単発のレッスンはだいたい1時間半から2時間ぐらいで、あのレッスンは終わります。
意外と集中してこう取り込める、は
い、そうですね、この没頭する時間が皆さん、あの本当になかなか大人になってから夢中に、ね、集中して作るっていう時間がなかなかないと思うんですけど、その時間を皆さんすごく楽しんでくださっています。
そして作るだけではなく実際に販売もされてるんですよね？
そうですね、あの販売はここの場所ではあのしてないんですけども、あの毎月二子玉川であの開催されている双子座とか、あとはオンラインショップであの販売はしております。
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、このアトリエでは、ワンデイレッスン、単発で楽しめるワンデイレッスンから、お家でちょっと作れるようになりたいわという方向けにちょっと深く学んでいくコースもあったりしますので、あの皆様のお好きなニーズに合わせてあのお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
では最後に時田さんの夢を教えてください。
そうですね、コロナ禍すごくキャンドルに目を向けてくださることがすごく増えて、キャンドルの世界も少しあの少しというか盛り上がってきたんですけども、これからもっともっとそういうあのキャンドル好きな方をたくさん増やしていけたらいいなと思っております。
私も目の前にこのゆらゆらする炎を見ながらお話できて癒されました。
ありがとうございます。
ということで今週は東急田園都市線桜新町駅にありますアンドキャンドルをご紹介いたしました。お話は時田裕子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
暮らしや心に寄り添えるキャンドル素敵ですね。私もキャンドル作り体験してみたくなりました。時田さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンのお知らせです。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル楽曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲット。最終審査は下北沢にあるキャパシティおよそ300人の大きなホール、北沢タウンホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで、あなたの楽曲は誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは4月15日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。皆様のチャレンジ待ってます。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。
世田谷ドリームプロジェクト。お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。